マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの須田高見と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、現在534円49銭高い 35,584 円ということになっています。朝高後落ち着いてはいた400円くらいのプラスで落ち着いたんですが、ここに来てまた上げ幅広げて500円以上の上昇。
いや、もう新ニーサで口座開設がパンクしとるという話でね、まあ、あの一部の証券会社では、
はい、
俺はもうオルカンから何から海外中の、あ、海外のね、世界中に投資するわけですから、それ一択でいくと、まあ、いうことで株はバブルしとるんですけども、ね、シカゴの CTA から何からポジションパンパンで、過去の、まあ、要するにその海玉の積み上がり方見てるとね、
はい、
ほぼピークに近いところまで来たと、
うん、
で昨日かなんか津田さんに、私1月のシーズナリーのチャートを送っといたんですけど、まあ、大体予想通りだなと。で、まあ、昨日で一応あのなんか90、11、東海ビースはあの終わったんです。
あ、よくご存知
です。
恵比寿天井がいと、
昨日は残り
恵比寿天井のまだ残り火が残ってて、まあ、まだ行ってると。
うん、
まあ受給がね、ジャブジャブだっちゅうことですよ、
はい、
だけど別にその買い上げんならや理由は受給だけで、
はい、
まああんまりないんじゃないかなという。ただ金利が、はい、もう上田さんがね、能登で震災もあったし、まあ、1月はもう動かんということになっちゃったんで、うん、まあ、あの4月までいけるぞと、
はい、
まあ、3月4月まではね、日本株は大バブルだと、金利もガンガン10年国債今 0.579 ですからね、
はい、
まあ、バブルですよ、
うん
うん、だからまあそれで、まあ、別にバブルっていうのは相場の一現象ですから、まあ、それに乗りたい人は乗ったらいいんだけど、
はい、
まあ、あんまり根拠なき熱狂だとね、まあ根拠はあるんですけど、新ニーサという、はい、まあ、あの後が怖いなという気が試合でもないということですね。
新ニーサとか、あのファーストリテイリングの決算とか、いろいろ今日は要因が重なった部分もあって、値上がり銘柄数は今、全体の 35% と、
あの一部の銘柄が上がっとるだけなんですよ、ね、アメリカもね7銘柄上がっとるだけで、
はい、
荒野の7人でね、日本の時価総額よりでかいんですよ。もういかに異常な相場かと。ただ国家管理相場やってきたんで、皆さんに私は注意したいのは、国家が市場に介入して債券市場とかね、日銀はもう株式市場まで介入してると。そうするとボラティリティ消してるんですよ、
はい、
だから前だったらその周期的な暴落がもっと起きるんだけど、すぐ止めちゃう。だからボラティリティないからほったらかし投資っていうのができたんですよ、はい、うん、ただ今度の相場の崩壊っていうのはバブルが崩壊するんじゃなくて、その国家管理相場のシステムがインフレなのかね、地政学なのか何か知らないけど、それでシステムが崩壊するっていうんでね、
はい、
バブルの崩壊じゃないんですよ。だからそれを、まあ、国家がその国家管理相場やってるんでね、いけるとこまではまあコントロールするんだろうけど、
はい、
まあ、最後には涙を飲む可能性もね、相当高い相場だということなんですね。
そして為替の方もまた今週はドル円は上昇しまして、この時間では145円近辺、今145円の1718、昨日 CPI の発表があって146円近くまでは行きましたよね。
そうですね、まあ、あまりにもこう前のめりだったですね、市場、まあ、去年でいう OIS は3月 100% でしたから。
だけどね、 JP モルガンだけまだすごい大幅な利下げがあるって言ってるんですよ。で他の人はもうニューヨーク連銀のダドリーとか出てきてね、まあ、ちょっと行き過ぎだという話でね、でコロコロ変わる、うん、もう2週間ごとに言っとることを。だから何らかのアカデミックな発言しとんじゃなくて、はい、市場の雰囲気見て、うん、
コロコロ、まさに市場がですね、来た玉を打つとっていう感じになってると思う。
今年は恵比寿天井でなしに来た玉を打つ。
来た玉を打つは高校時代からですけど。まあ、今証券会社はですね、まあ、
ピンボールでも打つわけですね。
ピンボールは打たないですよ。それはストライクゾーンしか打たないですけど、データの上で来た球を打つと。
なるほど、
これが大事で、証券会社は今に西山さんがおっしゃった通り新ニーサということで、
はい、
まあ、すごい、まあ、騒ぎといいますか、いうらしいんですけれども、まあ、3万5千を日経平均超えたり、34年ぶりだという話もあるんですが、為替の世界、特にうちの会社にとって至って冷静といいますか、まあ、特段、年初からですね、大きな動きはなく、昨日は CPI ということで多少はですね、見たんですけれども、やっぱり予想よりも、まあ、上振れてたということで、はい、そう簡単にはですね、インフレ終わらないぞというところでしょうかね。
はい、今日そのあたりもこの後振り返っていただきます。この番組は YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
九州の皆さん、2月3日土曜日に福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、野村工芸社、メリロム、サンゴアテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは1月26日必着です。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は145円の1314、ユーロ円が159円の2933、ユーロドルが 1.09 の7679での推移となっています。では今週の為替市場の振り返りポイントについて津田さんからです。
はい、まずはですね、今年初めての一応出演ということになりますので、
はい、
ぜひ今年もぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
元旦からですね、能登、はい、半島地震ということで本当に衝撃の1年スタートと。
そうですね。
で、羽田空港の事件もあったりですね、まず能登半島、地震で、お亡くなりになられた方々に、深く、お悔やみ申し上げたいなというふうに思います。うん、でそういった中、本当に震災がある中で株価がこれだけ上がってるっていうこと、本当に摩訶不思議というところではあるんですが、
震災ももうちょっと援助したったらどうなんですか、あれ
本当にまあ、動きが遅いといいますかですね。
遅いですよね。
まあ、丸一番でですね、足元の、日米の株価の上昇要因ということで一応ですね、私なりに抜粋したんですけれども、まあ、個別でいうと建築資材とかですね、この辺は何て言いますか、株式市場のしたたかさと言いますか、まあ、復興需要のための建築、資材素材というところでしょうか。
うん、復興もしそうにないじゃない、あの予算じゃ。
まあ本当に
雪がね降ってるうちはやらないっていう話で、
まあ、いろいろというのは、その元旦には雪が少なかったこととか、あとは帰省、若者がですね帰省してたことがですね、うん、まあ不幸の中では良かったということは言われてますけれども、ちょっとなかなか進まない、ちょっと我々はですね本当に対岸の価値じゃなくてですね、まあ、自分のことと。
ウクライナの支援はボンボン出しますよ。
まあ、国内の本当に、あの伝統といいますか、
都市型の開発しかしないということなんですかね、日本はね。
まあ、それは大きな選挙で痛手になってくるとは思うんですけど、うん、そういった中でいろいろある中でいうとですね、まず一番目はですね、サンタクロースラリーの延長も当然あり得ると。で、まあ、例年ですね、1月はやっぱり怖い、鬼門の1月ということを言いましたけど、まあ、細かく言うと、1月前半っていうのは、まあ、上げやすいと、うん、で1月、まあ、1週目っていうのは結構ですね上に行きやすいというのもあるんですよね。
東海エビス行ってきたんですか。
東海エビスは、なかなか行けずにですね。
行かなかったんですか。あのだけエビスさんによって行ってるのに。
若林さんには福娘に行ったらどうだという話もしたんです。
笹持って今日来てるのかと思ったら
商売繁盛で笹持ってこいで、手ぶらで来てるじゃ
ないですか。友人にはいろいろ聞いてですね、まあ、行きたいなという気持ちがあったんですけど、心だけ気持ちだけ行きました。
なるほど。
で、まあ、恵比寿天井じゃないですけど、今年はですね、今年来年度辰巳天井ということもあって、まあ、株式の、株と庁のですね流れから言うと、まあ、強いのもありかなというのと、2番目はアップルショック。まあ、年初っ端にありました。まあ、アナリストが評価を下げたというところ、あれというところもあったんですけど、その反動でハイテク半導体、特に NVIDIA なんかとにかく上に牽引しているというのがあります。
アップル、マイクロソフトに時価総額抜かれちゃったからね。
そうね。 で、あとはですね、3番目で言うと FRB のバランスシート縮小ペースの減速示唆ということで、これは議事録もそうですし、あとはローガンダラス連銀総裁の発言なんかもあったということで、この辺もですね、株式相場にとってはフェイバーであったと、で、あと4番目はですね、日銀の時間軸政策っていうのはやっぱりこの震災も不幸な震災でですね、なかなかやはりすぐに割り上げということもなかなかやりづらいということも当然あると思います。で、1月という線はやっぱり消えたというところもあるので、果たして4月はどうなのかというところもありますけれども、まあ時間軸、
3月4月、まあ、5月とかさ、もうだんだん後ずれしていく
まさに後ずれ先ずれなんだと思うんですね。で、3月に地ならしをしてという話もありますけど、まあこれは、まあ、中央銀行は基本的には時間軸政策で、あとは FRB へのマーケットの早期、利下げ期待、まあ、これはですね、市場と当局の乖離といいますか、うん、市場は前のめりで、当局者はとにかく先延ばしといいますか、根拠をとにかくしっかりと見極めるというところの、乖離が出てくるというところがあるかと思います。まあ、その影響での株高というのもあります。で、丸5番、一番大きいのはこの新ニーサによる資金流入というのがやっぱり一番大きいかなというふうに思うんですね。で、その他には東証の PBR 改革とか CES、 ラスベガスで今日までですか、うん、やってるということで大テック1、これは当然、その NVIDIA の上げとかいうのも何も貢献しているというのもありますし、あとはビットコインの ETF の承認上場というところもあると、まあ、これだけ短期的にこう集まってきたというのがありますけれども、ただ世界銀行の予測ではですね、世界の成長率は 2.6 から 2.4 に減少していると、うん、要は世界全体の母屋が悪くなるかもしれないという数字が出ている足元で株価だけ上げていると、
まあ、だからアメリカも7銘柄だけ上げた成績なんだけどね、7銘柄の社長だけ儲かっているという話ですよね、
うん、そうですね。で、まあ、この動きは新ニーサということもありますけど、私の半径5メートルでもですね、この為替とか株式全然関係ない人でも新ニーサどうですかねという方が多いんですね。で、まあ、株はとか、あとは週刊誌なり、あとはタブロイドですか、専門誌じゃなくて夕刊誌の方なんかにも株がという話が出るってことは、靴磨きの少年のようなですね、感じがしない。
NTT ブーム以来の出来事じゃないですか。
まさに靴磨きの少年がですね、旦那そろそろ上がりますよということで、ジョセフ・ケネディでした。
素人が出たら天井という話ですか
ケネディ大統領のお父さんがそこでもう逃げたと、うん、靴磨きの少年まで知ってるぐらいだということですから、そういうこともちょっとちらっとです頭に浮かんだりするんですけれども、ちょっと今1月のその動きは、ちょっと前つばというふうに見た方がいいんじゃないかなという感じもします。でですね、まあ、例年のパターンで見ていくと、まず、丸2番、まあ、23年終わって大円通貨の指数チャートを見たら、基本的にはやっぱり円売りトレンドの1年だったなと、うん、まあ、途中ですね、ガス抜きということで欧米金融不安とかですね、いろいろありました、うん、まあ、上田ショックとかですね、まあ、
シリコンバレーだよね。
そうですね、
かったのは、
で、最後のは、まあ、チャレンジングショックとかいうのもありましたけど、でここで見たらやっぱ1月3月はやっぱ下げやすいということがあります。で、1月も細かく見たらやっぱ前半下げて、この10日前後に、1回、天井ってそれから下げるということがやっぱり例年も多いということもありますが、で、2月ちょっと安心したらまた3月に下げるというのが最近多いこと、状況になっています。で、ちなみに丸3番、去年見てもですね、基本的には円売りトレンドということで、後半はですね、まあ、介入があったり、あとは、CPI ショックがあったり、うん、あとは、黒田ショックがあったりということで下げたんですけど、ここもやはり1月3月が下げているということ、まあ、この辺はですね、やはり、必ず今回もこうなるというわけじゃないですけど、うん、1月ないしは3月は下げやすいんだと、リスクオフになりやすいんだというふうに見るべきかなというふうに思うので、この辺は、まあ、知らないよりは知ってる方がマシと。
なんかね、大統領選挙の年はね、5月から持ち上げようとするんですよ、うん、まあ、だからあんまり今前半高かってもあんま選挙と関係ないんですよね、
う
ん、3ヶ月前から6ヶ月前くらいに高いのが一番いいんで、
まあ、今上げてもですね、選挙には、まあ、関係ないということですから、まあ、後半前半後半ではちょっとテーマが違ってくるかなという感じでいくと思います。で、丸4番見るとこれはですね、今日の M2TV で西田なんかが話をしてるんですけれども、これが OIS の予想ということで、まあ、これもですね、基本前つばで見た方がいいと思うんですよね。
いや、もうなんかでもブレまくってますよね、市場の予想
が。まさに猫の目といいますか、コロコロコロコロ変わるんですね。で、一応3月利下げは 0.25 っていうことは変わらないんですけれども、まあ、100% 近いものが8割を切ってきたぐらいですか。それでも7割はですね、利下げっていう話が出てきてると。 で日銀なんかはちょっとずれて6月に利上げじゃないかという話もありますけど、これはどんどんどんどんこの図で言うと右の方にずれていくっていうのがですね、まあ、基本パターンかなと。
春闘終わってゆっくりやろうかと。
そうですね、まあ、急ぐ必要は逆にないというところでしょうか。で、まあ、そういった中でですねみたいなのが丸5番、これはですね、あとは明日の新春セミナーでもお話をしたいなというふうに思うんですけど、まあ、M2TV でもお話をしてきた、ユーラシアグループの、重大リスク、
はい、まあ、これは結構悲観的な内容だったよね。なんか
そうですね、うん、これはまあただアメリカにとってのリスクということですから、う
ん、まあ、イアン・ブレマーのあれだからさ、まあ、アメリカの意を受けたあれなんだけど、米国の敵は米国と、うん、もうその通り内紛というか分裂してるいうことでしょ。
まさに南北戦争 2.0、うん、まあ、右対左ということなのかもしれませんが、例えば、中国なんかはですね、回復しない中国で、前回は、まあ、2位でしたか、1位が、ロシアで習近平と、で相対的にこの危機感が薄れてるっていうのはやっぱ経済的なものが落ちてきてるということもあるかと思うんですけど、まあ、表現で言うと汚れた、また米中関係は汚れたシャツではあるけれども前よりは消えんなという話をしていました。ただ、まあ、台湾の総選挙が明日もあるということですから、これは、日本にとってはですねまだまだ何とも、リスクは避けたところではないと。でインフレとかエルニーニョの再来、この辺はですねやはり、中央銀行の金融政策にも影響してくると。
今年は暑いという話じゃん。
去年もですねスーパーエルニーニョとかいうふうに言われてましたけれどもでアメリカでは今特に、その大寒波ということで非常にですね世界的におかしな天候になってますけれども、はい、エルニーニョっていうのはペルー沖の海水温が平年よりも上がること、うん、で下がることはラニーニャ、エルニーニョがまた今年も来るんじゃないかと。この辺は金融政策にも当然影響が出ると。
で、まあ、あと商品相場だよね。
そうですね、穀物価格も上がりやすいということもありますね、うん、でここではまあ悲観的なところでいうとウクライナ分割、そうなると米国の敵は米国っていうのは当然11月トランプが今優先ですか、優勢ですから、うん、トランプが仮にまた大統領になるとですね、まあ、ウクライナからおそらく手を引くんじゃないかと、あ、まあ、おそらく引いてくるとは思うんですよね。ただ、イスラエルはどうかというとやっぱり娘婿の関係からですなかなか引きづらいと、
まあ中東に関してはあれなんで、だからトランプは戦争しない大統領だって昨日か一昨日も自慢してるんだけど、今回は分からないよ、トランプもその軍産に巻き込まれて中東だと持っていかれる可能性あるよね。
まさに中東情勢でイランが出てくるとかですねいう話もありますし、まあ 一末の不安はトランプっていうその大型トレーラーダンプがあるんですけど、ブレーキ役に安倍さんがいたというのがありますけれどもカウンターパートで今はやっぱりいないというところがですね非常に不安だなという。
だけど大統領選挙も誰がなるのかさっぱりわからん。
まだですねやはり体調不安とかですね、
バイデンとトランプが本当だで一騎打ちするんかいと、
いろいろサイトによっては悪魔の選択とかですねいう話がありましたけれどもどっちを取ったらいいのかという話がありますけれども、まあ、これも全然まだわからないですね。最終的に誰かが伸びてくるかもしれません。
んだよね、
ただ今丸6番で見るとですね共和党支持者の、まあ、支持率、候補者でいうとトランプが、まあ、言うなら圧勝なんですよね、うん、
まあ共和党はね、
うん、まあ、他いないのかという感じがしないでもないんです
けど、中東さこれどっちが勝ってもさ分断のままじゃないですか。それこそ南北戦争でしょ、
ディバイデッドステイツということになるかなと、うん、で丸7番、そのバイデン大統領の不支持で国防長官の入院すら知らされてなかったとい
や知らなかったんですか、ね、あれは本当に
知らされてなかったのかと、
知らされてたんじゃないんですか、
知ってもしょうがないというふうに言われたのか分かりませんが、まあ、危機管理が出てトランプが本当に大きく非難してましたけれども、まあ、ディスアプローブ、まあ、不支持ということで伸びてきている。で丸8番、ここで言うとですね、民主党で言っても一応バイデンは、支持は、あるんですけど、トランプ対バイデンになると今トランプが優勢であるという状況なんですね。でこれは当然まだ繰り返しながら健康問題が出てきたりですね、もしくは出ないよという可能性もありますし、あとは裁判という話もありますから
、うん、JP モルガンがバイデンは立候補しないみたいなレポート出しとったもんね、
うん、まあ、おそらくまあ後半ですね、まあ3月からですか、選挙戦はもうそろそろ始まって3月はトランプの裁判があるんですか、前回の議事
裁判ですし、青い州でねコロラドみたいにあいつは出る資格がないっつってやられたら、うん、またそれもわからないし、
あと終わってからもですね、また選挙制度とかですね、いろんなことでもおそらくすんなりとはいかないと思うので、まあ本当に
票を盗まれたと、もし共和党が負けたらいう話になるわけです。
逆もありきでですね本当に不安定な24年ということになる可能性があります。まあ、そういった話を丸九番明日の、新春セミナーで西山さんと恵比寿店長も含めてお話をしたい。
恵比寿店長、恵比寿もう終わった。
終わってますか。そういった話をしたいなと。ただこの参加受付、参加申し込みはですね終了しまして、
はい、
おかげさまでですね満員御礼ということで、
素晴らしい。
まあ天候が問題で、あとはまあウェブでご参加いただく方はぜひご視聴いただきたいなというふうに思ってますね。
まあ、ちょっと年明けから激動でしたから、セミナー絶好のチャンスというか、ね、ここで聞きたいなと思っている方たくさんいらっしゃると思いますから、
特に金融政策中心、前半はですね金融政策中心ですから、加藤さん、まあ、後半は西山さんのお話を聞いていただければなというふうに思いますね、うん、
お願いします。そして西山さんの方からは、ここからはアメリカ経済は見せかけの好景気が続いているというテーマですね。
まあこの番組始まる、まあ、昨日の CPI からまずいきましょうか。
はい、
昨日 CPI は注目されてて、まあ、それで、まあ、円安だけわっと進んで、まあ、あとはまあ大したことない動きなんだけど、
はい、
まあ、インフレ収束かと思ってたら結構しぶといぞと。で、市場予想をね、上回る、まあ、総合もコアもね、数字が出たと。このまま皆さんもうご存知なんであれなんだけど、結局はまあ、その隣の数字を見ると、自動車保険が 20% 上がったり、交通機関のインフレ 10%、 自動車の修理だとか家賃だとか、その辺は高いんだけど、
はい、
エネルギーが、むちゃくちゃ下がってんで、原油は安いん で、 で、それでまあ、インフレ収束かと思ってたら、どうもなんか、そういう感じでもないなと。
はい、
うん、で、サプライチェーンがちゃんと行き取ったらね、要するになんでアメリカがね、こんなディスインフレの時代を何十年もやれたかって言ったら、中国から物を買う取ったからなんですよ。中国はデフレの輸出みたいになってね、安い物をそのアメリカに輸出して、アメリカ人それ買ってたらよかったんで、物価が上がらんのですよ。
はい、
で、安い賃金のとこのね、メキシコとかうんぬんが入ってきてどうのこうのって言った、やっってたんだけど、サプライチェーンがこの、東西対立でぶっ壊れてますんで、前みたいにそんな収束しないぞというのがね、今の状況だと。で、その中で株はまあとにかくもうインフレは終わったと。で、利下げだと、金融緩和だから買いだという話で、あと上田さんが相変わらず金融緩和をね続けてるんで、ジャブジャブだと市場はいうことで前のめりになって、で、まあアメリカもね6回連続利下げとか、まあ強烈なその利下げ予想になってたんだけども、それでね結構大損しとるらしいですよ、そこら中で。前のめりになって、それこそ債券買いだとか、あと FF 金利先物とかね、まあとんでもない損が出てるらしいですけど、まあそれがね、当局者が火消しに回ったの、
はい、
うん。だから、パウエルさんはもうなんかピボットしたと、金融緩和に言われてたら、今度また火消しに回ってくると、うん。で、そういうことのもう連続じゃないですか、ここのところも去年のね、後半から、2週間ごとに言うことがあると。ということで、こんなもんはね、あれですけど、で、まあ次に何が起こるのかって言ったらね、ゴルディロックスだって言ってんだけど、本当にこんなインフレ指標ではね、まあゴルディロックスなんかあんのかと。で、ゴールディロックスになるには条件は一つなんですよ、うん、4ページ、この私のね、ATR ストップで、これ順張りシグナルで、赤が買いトレンド、黄色が売りトレンドと、まあ、原油はね前はねすごく儲けさせてくれた商品だったんだけど、
はい、
2022年ぐらいからなんか底倍の調子悪い相場になっちゃって、でその後23年には買いトレンド売りトレンドで、これは悪くない、でチャートの真ん中のところが悪かったんだけど、今これ原油、中東情勢でちょっと吹き上げてんだけど、基本的にはこれ私のね順張りシグナルで言うと、ジグザグジグザグ下げながらも、黄色ですから売りトレンドなわけですよ。 でここまでね、原油がまあ上がってないということになると、地政学もね一応、ロシアウクライナも中東のね、紛争も管理された戦争ということになっとるんですよ。で暴発してない、例えば石油施設が襲われたとかね、そういう事件が何も起こってないんで、まあこういうことになってんだけど、これがひとたび上がればですね、あんなディスインフレだとかゴールディロックスとかね、なんだ楽観的なあれはちゃぶ台返しになるってことを皆さん注意しないといけないと。でまたそういう紛争の面がそこら中で見られてて、5ページ昨日私夜中に電話かかってきてなんか そこでなんかツイートしといた、ツイートっていうか X に投稿しといたんですけど、あんかイランがね、5万億で石油タンカーを打破したと。なんだと。これ、アメリカの船が襲われたんだと。わーわー言っとるわけですよ。いいみたいな感じで。で、それはね、イランに言わせたら報復なんだと。アメリカに石油盗まれたんで、どうのこうのって言ってんだけど。まあ、とにかく、米英戦争連合がですね、今、空爆をやってると。で、それに、オーストラリア、バーレン、カナダ、オランダも、支援に加わってると。いうことでですね、また変なことが起こらないといいけどなと。まあ、今のところ、ボヤみたいな感じですけど。
マーケットはあまり反応してはいないですよね。
何にも実際なくなんか、1% もこのマーケットは、去年から織り込んでませんから、それはね、報道なんですよ。要するに西側のもうほとんどね、メディアっていうのはユダヤ系のあれが牛耳ってますから世界中。そうすると彼らに不都合なニュースっていうのは報道されないんですよ。だからその今アルゴリズムでヘッドラインとかやっとってもね、一部のオルタナティブって言われるそのメディアは報道しとるけど、そんなもんはね、日本でもそれこそ SNS とかで報道されるだけで、何も都合のないことは印象操作ですから、メディアなんて。国民が暴れ出さないように、いかにソフィスケートして、重大な事件が起きても、こう、まあ、玉虫色の表現を使うかっていうことにね、まあ、印象操作に全てをかけとると。いうような中で、まあ、反応できないっていうのもあるんですよね。で反応して買ったところで今度下げられたら、これでね、もう一つはスイフト使わない、貿易取引が増えとるのと一緒で、はい、原油先物市場って使わないもん。
へー、
ブリックスプラスは自家で貿易して、で相対で値段決めてやっとるもんで、こんなもん西側だけのプライスなんですよ、
うん、
で要するにですね、まあ、原油はゴールドほど、まあ、その政府によって操作はされてませんけど、
はい、
まあ、ちょっと戦略的に、ソ連が倒産中か、パンクしたのはね、アメリカの原油政策で、原油8ドルまで下がったんですよ。うん、私も当時取引してましたけど、まあ、そういう時代もあったんですよ。
はい、
うん、で8ドルまで下がれってロシア、それ万歳になって、で何年か経ってプーチンはその仕返しにね、ロシア危機を起こしたんですよ。でアメリカのロングタームがパンクしたと、えらいこったって、まあそれはグリーンスパンが収めたんですけど、まあそういうね、政治的な動きもマーケットを使っていろんなことがあると。で6ページ今度はまあ CPA の話に移るとですね、なんかそれでアメリカ経済強いとヘッドラインだけ見てると、でこれは、債券買ってる場合でないということで金利が上がったわけ、
はい、
まあこうそれはね、債券ロングしてたやつがぶん投げたのも多いんだけど、はい、大きいんだけど、でねこれ雇用統計よく見ると何が増えてるんだったら政府の雇用ですよ、
うん、
税務署とかそんなとこばだけアホとして増やしとると、うん、ねえ、それはバイデンの選挙戦略ですよ。移民の、不法移民の流入も民主党の永久政権を作るためにやってるんですよ、あれは。で、なんだっけ。政府はね、月平均2023年5万6000人月平均で雇用しとると。
はい、
政府職員、そんなにいるんかいと。で、 それがね、2022年、その前の年の月平均2万3000人だったんで、2倍以上だと。もろに選挙対策なんですよ。ね、バイデノミクスは成功してるんだと。
この、
そう。で、雇用を見ろと。いや、バイデノミクス成功してたら、なんでね、アメリカの借金が34兆ドルになってんだよと。税収増えてんじゃねえのかよと。もうすべて印象操作のまやかしですよ。
はい。
ね、世の中はそういうもんなんですよ。で、市場はそれに反応しとるということです。で、一番暗いのが人材派遣のね、減少傾向が続いてると。だからこれ22年3月にピークに達して以来ね、34万6千人も減っとると。仕事のあれが募集が減っとるってことですよ。何が雇用統計ええんやいという話に普通はなると思うんだけど、
はい、
メディアではそんなことは報道しませんので、前年比いくらでどうのこうのって言っとるだけで、ほいで面白いのはこれなんてこったいと、フルタイム労働者ね、パートタイムジョブとフルタイムじゃ、フルタイムっていうのは正社員ってことじゃないんだけど、ね、正社員でも期限付き社員っていうのをおるんですよ一応。はい、わけばやさん、来年の3月までとか、そういう契約も一応正社員みたいになってんの。で、無期限の雇用っていうのが、この、なんだっけ、多くないと、本当に経験良くないんだけど。
はい。
まあ、日本で言うと簡単に言うと正社員ですよ。あんた定年までね。雇ったろと。まあ、アメリカはね、簡単に首切れますんで、あれなんですけど、まあ、とにかくそれがね、150万人1ヶ月で減っとると、
はい、
フルタイム労働者が。でパートタイムが76万2千人増加したと。で複数2つ以上仕事持っとる人がね、過去最高の856万人って、民主党の州ではね、津田さん、家賃ももう払えんと。で2つぐらい仕事せんだなんてことになってるわけですよ。そうすると、これ雇用っていいんですかと、
はい、
いう話になってくるわけで。で、トランプはね、この雇用統計は嘘やと。バイデンが選挙のために捏造しとるだけだと。いや、雇用統計でずっとおかしいな。エコノミストに聞いても、こんな数字なんで出てくるんですかっていう。で、後で修正するだけですから。うん、で、トランプね、面白いこと言ってて、俺はフーバーにはなりたくねえと、暴落す、アメリカ経済もうむちゃくちゃなんでね、暴落するんだったら、今年中に暴落するねと。俺が大統領になってから、暴落なんか勘弁してくれやと言ってるわけ。で、8ページ。これは衝撃の数ってことで出てるんだけど、みんな景気いいと、アメリカはね、むちゃくちゃ景気いいのに、全然税収が増えないと。借金だけ34兆ドルに増えとると。でも景気悪いに決まってるじゃないですか。景気いいのは皆さん、ビル・ゲイツだとか、ああいう連中だけですよ。イーロン・マスクとかね。まあ、ほとんどの人は関係ないと。それで社会は皆さんよろしいんですかっていう問題が出てきて、で、分断国家になってるわけよ。で、アメリカ企業の 38% はね、今年レイオフするんだって、もう。発表しとるんですよ。だから、雇用市場は去年はね、とてつもない経済の乱高下を経験したが、少なくとも安定的だったと。残念なことに、その比較的安定した時期も終わりを告げようとしていると。私が一番アメリカの統計で、注目しているのは失業率なんですよ。これが上がるともうリセッションが到来すると。で、アメリカのね、失業率の上がり方って日本と違うんですよ。もう垂直に上がっていくの。上がり始めたら。今、もうその兆候はこの雇用統計見てても出てると。
はい、
で、まあそういう中で相場はどうなっとるんやと。まあ前の見るには反省相場ですね。9ページ。ドル円のチャートですけど、まあ10円もね、あれよあれよっていう間に円高になっちゃったと。で、アメリカ6回連続利下げだと。今度はね、いや、行き過ぎましたと。アホちゃうんかいと。誰が6回連続もガンガン利下げすんで、いや、なんか強行でも起こっとんだったら、それはね、6回でも10回でもしますけど、なんでこんな予想が出てくるのかなと。いうね、不思議ですよ。だから、多分ね、 エコノミストとかそういうその FOMC のメンバーたちも、はい、要するにどっかから天の声が飛んできてあれやれこれやれと、その度にコロコロ変わっとるだけじゃないかなと。だからそれをね、人呼んで現実主義と呼ぶらしいですね。本当のことを言ったらちょっとダメなんですよ、社長がこうおっしゃってるってだ
まあもっといいことでリアリストということです
ね。リアリストということになっちゃうわけです。で次はユーロドル、これはまあドル円ほど動いてないとけど、これも反省相場でユーロドルは今私のシグナルでは売りになっちゃったと、なんかちゃぶついてしょうもない相場やなという感じがなんとなくするんだけど、今の動き見てるとね、まあこんなんじゃコロコロコロコロデータが出てくるために言うことが変わって、まあ、なんかつまらん相場だなっていう気がするんですけど、
朝礼誤解とはまさにこのことですね。
そうそう。で11ページのユーロ円、これは買いシグナルが点灯して、まあ当然ドル円に、沿った動きです。だけどまあ標準偏差的にはね、私は調整相場ではないかと思ってんで、ジグザグの乱高下でね、やるんじゃないかと、しばらく。そうすると売ってやられ買ってやられになりやすい相場だと。で強いのはポンドだけが強くて、まあ強いって言ったって横ばいですからね、次の、ポンドドルのチャート、まあ悪化のままなんですよ、まだ。でこれだけはポンドはドルに対して強いと。でポンド円、ポンド円はもういい相場はね、チャートのあの真ん中からちょっと右側の大暴走相場が、電車道相場が、そこ、それからもうレンジ相場で、
はい、
横ばいでジグザグジグザグね、まあ、こういう相場って売ってやられ買ってやられになりやすいんですけど、割と、まあ、まあ私的に言うとつまらん相場だということで、で面白いのはね、為替が好調の時って株価指数とか、はい、なんかあんまり儲かってないなって感じなんですよ。で株価指数が好調になってくると、まあ売買で順張りやってて、為替の方がしょうもない動きしちゃうんですよ、うん、だから順繰り順繰りだから、いや私は分散投資しててよかったなと。どっちか片っぽやってるとね、なんか喜んで泣いて喜んで泣いてジグザグジグザグになるんだけど、まあなんかね、最近のなんだニーサブームではオールカントリー、オールカン一択と、まあどっかの会社がアホほどね、安いコストでそれを出してね、まあ、一択みたいな相場になって、証券会社あんなのっていうの何にも儲からんですよ、本当に。で、まあそれはいいんだけど、そこで日本の資金がね、今世界に皆さんばらまかれてるということで、
はい、
でオールカントリーでもね、僕が聞いてたのよ、そんな投資に詳しくない、日本を除くっちゅうやつが売れてるらしい
、
うん、だからどうなっとるんだと一体、まあ日本株がね上がるっちゅう話もあるんですよ。逆に私の聞いてる海外の投資家はもうアメリカ高くて買わないから、うん、日本株なんかいいのないんかいっちゅう話が多いんだけど、
なんか高配当銘柄ね、
日本人はこの今の株の動き見てたらやっぱアメリカ株買わないもんかみたいなそういうことになってると、まあ、米株の話はその後でしますよ ね、
はい、ということで日経平均株価大引けを迎えて今日も5日続伸となりました。527円高35,577円で引けております。この後鎌田さんに伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください。
ゆったりと知らない土地を巡ってみたいあなたに、いつもの街ブラに心躍る発見を、日本ブラアート。アートテラートニーさんと様々な街のアートの魅力に迫ります。ラジオ日経ポッドキャストで配信中。あなたもブラアートアートを感じてみませんか。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前近頃一体
しのまれた。嬉しい。
なんだあの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある。幸せ発見ラジコ。
トゥデイズマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともに伝えていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、大引けを迎えた日経平均株価は527円25銭高い 35,577 円11銭トピックスも 11.36 ポイントのプラスで 2494.23、 どちらも、昨年来高値、バブル後の高値更新ということになりました。
はい、またまた今日も上がったぞというそういう状況ではあるんですけど、でもちょっとですね、今日はいびつな相場というか、
なんでだから個別銘柄、私の銘柄上がってないんですけど、何年にこんな高
い
ん
ですか、そういう感覚でいらっしゃると思います。あの、一つのですね、はい、ちょっとその要因の一つは、ファーストリテイリングっていうすごく大きな株ありますよね。日経平均への影響が一番大きくて、構成品が 11% ぐらいにもなってる株です。これが今日は 6% 上がって2320円高。はい、だいたいこれ2320円高のファーストリテイリングっていうのは、230円ぐらい一銘柄で、日経平均を押し上げてるんですよ。で、今日のその株価見るとですね、ちょっと朝の段階で、これ、特殊な買い物が入ったという状況がありました。だ、例えばですね、日経平均の先物というのは、9時の寄り付き前から取引されてるじゃないですか。日経8時45分から取引されてるじゃないですか。うん、で、今日、その日経平均の先物は、3月切りの日経平均の先物について、これ、朝の段階だとですね、寄り付く前の直前の段階だとですね、これ、3万5500円をこう、ずっと下回るような3万5200円とか、そういう水準で取引が開始されたんですよ。うん、そういう状況の中で、株価の方が、現物株の取引がされた時にドカーンと上がって、うん、で、9時、寄り付き間もなくのつけた高値が3万5839円。だから、取引が開始される前の8時45分は3万5170円とかで取引されてるんですよ。3万5000円。だから、アメリカのマーケットとか寄り付き直前だと3万5200円ぐらいかな、今日は、というところで売買されてたのが、オプション SQ の当日の朝の寄り付いてすぐの段階で、よくわからないけれども、買い物がドンと入って、いきなり790円も株価が昨日と比べて上げた、はい、ちょっと特殊な売買がこれ朝の寄り付き間もなく行われたっていう風な捉え方がこれ自然だと思います。
その原因はよく分かってないんです。
いや、これはもう人の売買ですからね。
もう分かりませんね。
これで売買について、例えば証券会社のその売買注文を受けた人が大きい声で、あの売買はね、誰々のどんな注文なんだよなんて言うわけありませんよね。それ守秘義務がになりますから、その金融機関にとっては。だけどこれ、いびつな買い注文が入ったっていうふうに捉えるのが一般的だと思います。
まあ、そうですよね。
SQ 値を上げたいとか、そういう思惑とかで
それ、上げたいとかっていうのは、多分推測の面で、SQ 値を上げたいから、大量の買い物が日経平均採用銘柄に入ったとかいうことって、そういう解説するのは可能だと思います。でも、知らないことについて、そういうことを話すのは、僕は自身はやりたくないので、そのあたりで、結局、まあ事実として、取引が始まる前は3万5200円ぐらいで取引が始まるんじゃないかなと思われていたのが、はい、いきなり3万5800円台になったと、朝寄り付き9時3分、うん、そのような捉え方をしています。で、その後、上げ幅が縮小して、で、トピックスの、上昇はほんのちょっと、で、値下がり銘柄の数が多い。で、もう一つ、これ、来週に向けて、ちょっと、考えてみるのは、ややちょっと利益確定売り、来週は出そうかなとは、出てるのは当たり前ですけど、それは、どういうことかっていうとですね、これ、家帰って、今日家に帰ってから、今日も株価上がったなと思いながら、こうやって、会社員の方が家帰って、チャートとか見るじゃないですか。そのチャートを見て、あれ、これ、
一回売った方がいいかもしんないなという、そんな捉え方する人いるんじゃないかと思います。というのはどういうことかっていうと、今日、始め値の方がすごく高くて、終わり値が始め値よりも安くなるという、そういう銘柄がおそらく激増していると。朝の段階だと、ドーンと買い物が入って高い値段です
ね。まあ、上髭になっちゃった
んですよ。そう、そう、うん、上髭、ならまだ、あれなんですけどね、結構、はじめ値の方が高くなってるんで、真っ黒。
いい線
で、
いい線
だった。真っ黒の、結構太くて長い。あ、太いってことはないですね。ただ長いです。太いことはない。長い。そして単に長い。
太いってあとあるの。出来高を加算した。ロウソク足っていうのあって、それ太くなるんですよ。
じゃあそれ太いですよ、今日は。出来高ありますもん。すごく太いですよ。
だから、面白い。ロウソク足に出来高加算して、その太さで表現するっていうチャートもある。
5兆円できてますからね。
だから今日それで個別銘柄のチャート、自分の持ってる株見て、それで、結構長めの陰線が上の方、ちょっと離れたところで、株価の離れたところで上の方で長い陰線が出てると、あ、じゃあこれ、500株持ってるうちの200株は明日、来週ちょっとどっかで売ろうかという、そういう動機づけになってもおかしくないですね。あと計算をちょっと一つデータしてみたんですけど、今日のあの高値と、25日移動平均線と、どのぐらい離れてるかっていうのを今日の高値で計算してみたら、そうですね。それが25日の移動平均で 7.4% だったんですよ。で、去年もゴールデンウィークの後ドーンと上がりましたよね。で、一番その乖離率が開いたのが、6月の14日か13日なんですけど、先週、去年、そこが 7.4% だったんですよ、その時も、25日移動平均線との乖離、だからまあ、こういう、ね、法則は人によって考え方は違うかもしれませんが、去年の一番25日移動平均線との乖離率の大きかったところが 7.4%、6月の13か14、で今日の高値のところの移動平均との乖離率も 7.4% で、あ、ちょっとじゃあ、これ、25日の平均から 7% 超えて離れたところっていうのは、一回休むところかなと、まあ、これ結構使いますよね、いろいろ取引やる上で使いますよね、だから、まあ、ちょっと今日の高値を一回見て、それをもう一回抜くまでには、少し2週間ぐらいは、時間を見た方がいいかなと。というかまあ、来週以降は、今週はもうアメリカの株関係なく、誰もアメリカの株が昨日こうなったとか言わないで、東京株式市場が取引されてたわけですね。でもやっぱりお金って繋がってるじゃないですか。世界で運用するお金は。これを考えると、まあ、ちょっと今週は、できすぎたのかなと。
この5日で2000円以上上げたってことになりますよね。
今日の高値までですとね、これ2500円ぐらいは一時上げてるっていう状況ですよ。で、トピックスで言えば、実はこれトピックスが今日上がってますよね、今日。
はい。
今日上がってますよね、トピックス。はい、それで、これでですね、トピックスは今年の初めから負けなしです、トピックスは。今年の初めから一度も負けがない全勝、
ね、年末大納会も上げてるので、ね、そこから数えると 1,2,3,4,5,6
じゃあトピックスっていうのが大発会からこの上げが続いたというのは何日連続の上げが今まで最高かということをね、私の友人で結構そういうのを調べて、いる人がいるので、聞いてみたんですけど、いやー、トピックスは調べてないんだよ、っていう。
そうなんですか。
日経平均だとね、って言って、日経平均だと、確か十何日間続けて、なんかね、1950年代の、53年かど、時に、10日以上、大発会から上げた時が、あ あったんだけどねっていうのは話で、
1950年代ですか、
50年代朝鮮戦争のちょっと後ぐらいの時になんか上げる時があったそうですけど、ごめんなさい、自分で分かってもいないのに話してこれいけなかった、
今のところ6日
今日
入れると、まあ営業日でいうと7営業日で、年明けから数えると6日続、
そうですね、4日から第8回からと数えると6日間全部上げてるっていう状況ですね、
はい、ね、この、まあ、過熱感が出ているということでしたが、来週その下げたところはまた買いたいというおしめをね、買いたいって方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
これ当然言います、はい、だって保有している株の価値が上がっているんですから、
はい、
そうすると個人の方も法人の方も日本株持ってる人は、うん、自分の家計のバランスシートが良くなってますよ、
はい、
そうすると、まあ、利益確定して売った後にまた何か下がった株があれば、
はい、
その自分で好んだ株を買う、これは当然の話ですね、これは。
戻り売りっていう人はほぼいないんですもんね。
まあ、日経平均っていう商品はね、今は
ニーサの需給なんでよくわからないんですよ、
う
ん、
なんか売るっていう人がね、うん、そう相対的に少ない、
まあ、ニーサみんなね、口座開設もパンパンでなかなか進まなくて、 できたらまた買う、できたら買う、
なんかこれに要はニーサを契機に、
はい、
証券会社で無料の証券会社に口座を移そうと、
うん、
いう動きがあって、そしたら今手続きするのに通常 1,2 週間なんですけど1ヶ月ぐらいかかるって言われたっていう、そういうメールは来てましたよ。
パンクしちゃってね、2日ぐらいからもうサポートセンターも開けて、それでも追いつかないんですよ。当然人数も増員してるし、だからこの時給でね、円安になってるって言われてるんですよ、海外では。オールカンばっかみんな言ってるから、
その海外の株が人気ですがね、オールカントリーっていう世界の代表株を購入する、ニーサなどで人気があるというふうにされてる商品ですね。
為替にも影響が出てるぐらいの売買がされてるってことですね。
日本人が外国の商品を買えば、うん、その注文の執行で、
まあ、
円売りドル売り買いの需要ですからね、
バンバンバンバンね、変なね、ドルの注文が出てくる、何なんだこれはと。
ただ多くの方はですね、これだけ上に来てるので、うん、ちょっとここでは買えないなという方が多いと思うんですよね。
そうなんでしょうね。
で、売りからっていうことも当然いかないですから、まあ、しばらくはこう乱高下といいますか、下げたところはもしめが入ってくるんですか。
エビステージはならないじゃないですか。そしたら
エビステージもありましたけど、日賀さんが誕生日とか言ってましたから、日賀天井かなと思って。
ただその考え方だと、むしろ外国株、日本人による外国株買いがアメリカの強い株を買う、この動機づけになるかもしれませんね。日本の株がこんなに上がって余裕が出てきたから、むしろ上げがそんなに大きくないようなアメリカの株をここで新しくリクった資金で買っていこうとか、そういう動きはだってもうおかしくないですね。
鎌田さん、7銘柄だけでね、日本の市場の時価総額を超えとるんですよ。
1100兆円とか言いましたっけ。すごい金額ですね。
まあ、来週アメリカは月曜日お休みですけれども、鎌田さん、どのあたり来週のイベントは見てますか。
はい、決算発表が徐々に始まってきますからね、
はい、
やっぱり金融機関の決算で、アメリカは12月が本決算の企業ですので、今年1年間の、事業環境ですね、はい、これ金融機関がどのぐらい今年1年間金利が低下したことによって、企業の体力が豊かになって、貸し倒れ引き当て金ですとか積む必要がなくなったですとかね、そういうコメントがどのぐらい出てきて、アメリカ景気の今年の状況に対して信頼感が、まあ、非常に強くなるかどうか、ここは日本株を見る上でも非常に重要ですね。
来週16日火曜日、12月期の決算、ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーが予定されていると、
は
い、いうことですね。
まあ、今晩ね、JP モルガンの証券会社の、ね、はい、JP モルガンという銀行と証券両方やってますけど、こういう大きい会社ですからね、
は
い、こういうところの決算発表なども非常に参考になりますね。
はい、このあたり注目しているということでした。ということで、5日続伸で、
はい、
今週はちょっとお疲れなんじゃないですかね。
いえいえいえ、元気満々です。
ですか、
ね、もう、
ね、ね、
まあ、西山さんと津田さんの、はい、お顔を見てですね、
はい、
まだこれから、20時間ぐらい働きたいなと思った次第
です。頑張ってください。ありがとうございます。 はい、そこまで鎌田さんでした。どうもありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて5日続伸、527円25銭高い 35,577 円11銭、33年11ヶ月ぶりの高値ということになります。高いところでは 35,839 円65銭、安いところは 35,362 円24銭でした。トピックスは 11.36 ポイントのプラス 2494.23、 0.46% のプラスとなっています。こちらも11年2ヶ月ぶりの高値ということです。33年10ヶ月ぶりの高値ということです。そして東証グロース市場250指数、こちらプラスとなっています。2.57 ポイントのプラス 708.76 ポイントです。そしてプライム市場全体の商いは固まっております。売買高が18億3821万株、売買代金は5兆496億4800万円、値上がり銘柄数は全体の 33.2%、 551銘柄、値下がり銘柄数は全体の 63.8% で1058銘柄、変わらずが48銘柄でした。そして商品市況です。直近の国内の金先物は1グラム9502円、10円安 0.10% のマイナスです。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり68,740円、1120円高 1.65% のプラスとなっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
あ、そうか、アメリカって月曜日休みなんですよね、キング牧師のあれでね。はい、なるほど。アメリカ株の方なんですけど、アメリカ株ももうジャブジャブというかですね、一応金融機関銀行の方は FRB の方から3月まではもうジャブジャブにいくらでも金貸すぞってやってるし、はい、上田さんのね、無制限緩和が続くっていうことで、まあまだ買いやということなんです。今世界のいつでも言ってますように、エブリシングバブルを支えているのはこのインフレ下にあってね、マイナス金利と、無制限緩和をやってる日銀のおかげなんですよ。はい、で、世界の株が上がるか下がるかというのは上田さんの政策がすごく効いてくるわけですよ。で、上田さんがもし辞めるとするならば肩代わりする中銀がいるわけですけどね、まあ、それを置いといて、その日銀の尽力もありましてですね、15ページ。世界の通貨供給量はね、右肩上がりに電車道相場で上がってると。これが今の株が上がってる、要因なんですよ。だから金の量が減りゃ下がるし、増えりゃ上がるということで、で、それはいいんだけど、通貨は普通はこれインフレしちゃうわけですよね。株はまあそれで上がってもね。で、次のまあ、16ページで、まあ、エビス天井の、解説になるんですけど、これちょっと今日アップデートするの忘れてきて、去年終わったんで、本当は去年の分を入れて、新しいのにしないといけないんだけど、まあ1年分入ってない、去年の分が。だけどこんなもん1年入れたって、ほとんど派遣何も変わらないんですよ。だからまあほぼ一緒と考えてもらっていいと。そうするとね、まあもう本当に、SP500 の1月だけのね、シーズナルを見ると、1月10日が天井なんですよ。本当に。で、ガーって月末まで下がってって、で、2月に向けて急反発すると。はい、だけど2月の、真ん中で中旬で天井打っちゃって、で、3月の中旬までドスンと下がると。これがね、ミソです。1月の安値を3月は下回っちゃうんで。はい、だから最近は3月買いの12月売りというパターンになってるわけです。そういう意味ではね、津田さんが言ってるエビス天井っていうのはシーズナルから言うと本当正しい動きで、過去20年間そういうエビス天井的動きをしとると。
私もあの根拠を持って
適当に言ってたんですか。
適当に言ったことは一回もありません。
そうですか。
必ずデータを見ていかないと言ってますから。
なるほど。
わかりやすい。
で、17ページ、まあそういう中で通貨供給量も増えとるわ何わでね、通貨供給量と同じ動きするわけ、株は。 で、SP500 はもう真っ赤からのまま、イケイケどんどんと。まあちょっとこのところ、ギザギザやっとるんですけど、で、ナスダックがね、私この番組で一回売りになったと言ってたんだけど、早くも、土手になりまして、これはですね、ナンシー・ペロスさんが押し上げたあの NVIDIA が、史上最高値を購入しとくと、
こうなると本当になんか、ね、あったのかって思っちゃいますよね。
いやいや、ペロスさんはめちゃくちゃ旦那がそういう仕事してるから、我々みたいな、あの株の玄人なんですよ、ね、あんたね、何億とか何十億とかそういう単位で売買してね、国会議員でおかしくありませんかと質問されてるのに、やって何が悪いんだと、資本主義だろうと、はい、いや、そんなこと言ったらね、自分で政策作って、お手漏れの政策作ってね、これから例えば環境のために電気自動車にむちゃくちゃ助成金出そうと、はい、その前にテスラ買ってくわけですよ、ね、そんなことをね、昔はFRB 議長になるとか連銀のね総裁になるっつったら持ち株全部処分してなったもんなんですよ。今みんな持っとるじゃん。ほいで今度はね投資にやるんですよ、
はい、
いや株じゃないですと、
うん、
で買っとるロットが皆さん可愛くないんですよ。
オプションで買ったんですよね、この前の
エルビディアの前なんかあれでも12月の末の期限のやつが多かったと思うんだけど、日本円で6億ぐらいですよ、うん、ペロシにしたらアホみたいな金ですよ、うん、だからまあ、あの人もだから台湾行って余計なことをしてる一体何やっとるのかよくわからんなと。
基本は金儲けをしてると、
金儲け、みんなね私利私欲の人が多くて困っちゃうなと、世の中のために働いてくれるということで、まあペロスさんはね、ペロシウォッチャーというのがいて、ミラートレードとかね、コピーキャット、ペロシが買ったら、買い出動、売ったら売り出動というファンドもあるんですよ、マジで。まあだから、その相場はうまいんじゃないですかね。でやられてるとこもあるんですよ、結構。皆さんあんまりね、そんなもん過信してて、ペロシが勝ったって、インサイダー情報ね、最近いろんな証券会社で見られるようになったんで、やる人がいるんですけど、そんなもんでやってると、絶対痛い目に遭う。絶対外れる人の逆行くのはいいんだけど、当たり屋につくとね、皆さん大損こぎますんでね、気をつけていただきたいと。で、そんなことはどうでもよくて、本質は何なんだと。19ページ。これがね、世界の株の時価総額のデータが並んどるんですけどね。これ日本は1、2、3位か。中国に次いで、アメリカ、中国、日本、香港、で、インド、フランス、イギリスと続いてんだけど、このアメリカ市場を除くとですよ、その2番目に入っとる青い線が、荒野の7人ですよ、その例の7銘柄ね、アメリカのあのグーグルとかマイクロソフトとか、それにテスラだとか NVIDIA が加えた、それが中国より日本、中国とか日本のね市場全部の金より大きいと、先ほど鎌田さんも言われてましたけど、これやりすぎやろと。だからバンクオブアメリカがこれに対して警鐘のレポートをね今週出してたけど、私もね、ちょっとやりすぎじゃないかと、特にアップルね。まあ、バフェットさんも半分持ってて、配当だけでもどんだけもらってるのか忘れちゃいましたけど。
1億ドルとかじゃなかったですかね。
わあ、毛林さんも7銘柄買ってたら見てくださいよ。ね、70% ですよ。2022年の12月にこの7銘柄買ったら。ね。で、SP500 買っとったら24と、もうこれもすごい成績じゃないですか、24%。で、SP493 になると 13%。この 13% と 70% の差は何なんだ
ろう。まさに池の中のクジラって
感じですね。そうそうそう。ほんと池の中にクジラが泳いでると。いうことで、で、みんな若者はこれを見てですね、やっぱり米国株やらなあかんと、荒野の7人だと。いうことになってるわけですけど、日本株も出遅れとるやないかと。で、そのニーサをその作ったらですね、新ニーサやろうとしたら当然日本株もやる人多いわけですから、日本株もそれで上がったと。で、それが次の日本株の冷やし。私は日経平均嫌いでね、はっきり言って。まあ、 つまらん相場っていうかね、トレンドが汚いんですよね。90年代すごく良かったんだけど、国家管理相場になってますんで、下げ切らんし上げ切らんという動きなんですよ。で、このチャート見ていただいたらよくわかるのは、ウォーレン・バフェットが買って、PBR1 倍運動っていうのをね、国家がやった。その時だけ上げたん。
はい、
で、それが、しらーっとしてくると、もうしばらく横ばい。上げもしない、下げもしない。で、今、新ニーサの口座開設だと、野中の一本杉みたいに、ドーンと言っとると、これ人口相場でしょ、皆さん。ね。
はい、
なんか市場中気がしないんですよね、私は。ただ、まあ株はね、週足で見るのが非常にいいんだけど、はい、まあ為替もそうなんだけどね。ね、日経平均の週足見ると、
はい、
これブレイクアウトなんですよ。まあ日足もそうなんだけど、この青で囲った上限下限のレンジを上にブレイクしたわけだから。そうするとね、このレンジの倍返しくらいはやっても、おかしくないぞということではあるんだけど、なんかね、私はね、アメリカの業者に聞いてもポジションパンパンで、
はい、
ヘッジファンドから CTA から何からもうロングオンリーみたいになっちゃって、ほいで逆にショートしてた人はもう買い戻しで炙り出されてるのが今の相場だっちゅうんですよ。債券も株も。だからちょっとね、オーバーボートって言ったらおかしいけど、過熱感がね、すごいなという気がして、私もね、津田さんのエビス天井説にすり寄りたいなという気がなんとなくしとると。だけどもしかしたらこれブレイクアウトしとるんだから、上がるかもわからないと、いうことなんですけど、標準偏差の動き見るとですね、下の、
はい、
あんまり強気にはなれんなと。
ね、教科書的にはやはり、ちょっと枯れすぎというふうに考えた方がいいですよね、
これ。うん、というふうに私は思うんですけどね。はい。
ここまでトゥデイズマーケットでした。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル、ラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が、期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル。本日この後夜9時30分から Stay tuned。
もう人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。はい、若者の皆さんは怒っていいですよ。
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data Your Life、 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your data. Your data.
Your life.
Your life.
マネースクエアトラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、パフォーマンス結果、
はい、ね、2024年というところ で、ね、はい、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、年明けてから特にこの3通貨ペアに関しては、まあ、大きな動きがあるかというと、はい、まあ、ない状態ではあるんですけれども、全ての通貨ペアがですね、評価損をあまり抱えてない状態といったところで2024年スタートができるかなといったところなので、まあ、ここからどういう動きになってまだまだこの世界戦略使えるのかみたいなところなんですけれども、ちょっと明日ですね、新春セミナー、
はい、
はい、ございます。
そうですね、
はい、そこでもしっかりと、まあ、去年の結果を踏まえて、じゃあ今年はどうなのかとか、はい、上旬下旬みたいなところでどういうふうに世界戦略見ていけばいいのかみたいなところをちょっと掘り下げていきたいなと思っているので、はい、ご参加いただく方はぜひそこを見ていただければなと思ってますと、うん、 はい、ということでですね、あまり評価損が多くない状態でのスタートといったところで、まあ、OG9 位のチャートを見ていこうと思うんですけれども、
はい
はい、まあ、2024年ですね、やっぱりまあテーマは利下げがどうなるかみたいなところだと思うんですけれども、まあ、OG9 位に関してはまだあの他の通貨ペアに比べては後なのかなといったところなので、
うん、高尾君さ、これ見てると三角形の頂点に迫りそうじゃん。
いや本当にそうなんです。
なんだかペナント型というだから西山さんが言う眠たいそばっていうのはトラリピでは最高なんですよね。
これ上行くんか下行くんか、三角持ち崩れたらどっち行くんですか。
しばらくはまだペナント形成でしょう、おそらく。
まだ形成そうだ、
これ怖くて。
そうなんですよ。でもあの戦略的にもちょうどここ真ん中なので、
結局真ん中だよね。
ここからあの上に上がろうが下に下がろうがレンジの中で言うとあの受け皿としてはどっちにもある状態なので、
ひとまずは。まあ、どっちってもらってもいいという。
そういうことです。
はい、来た玉放りそう。
はい、
その通り。
まさにちょうどその状態になっているので、上がるか下がるかは今一番難しい瀬戸際のど真ん中にいるというところなので、
ね、このチャート見てたね。
どちらかにまず動いてほしいかなみたいなところで、やっぱり中国景気だったりとか、あとはオーストラリアが今年2024年になってはあの会合ですね、うん、あの RBA の回数が8回に減るとか、
はい、
その辺が何かあの影響してくるのかどうなのかみたいなところをいろんな情報を追っていきながらですね、まずは、ポジションを抱える方向がまず上なのか下なのか、うん、これを見守っていくのが今年の OG 級の入りかなといったところになってます。はい、はい、続いてですね、ユーロポンドですね、
うん、
まあ、眠たさでいうとナンバーワンなんですけれども、これは
眠たいというのは西山さんがということですからね。
そうです、はい、
いや、この週足しちゃうと思ったら眠た
あの寝ててもいいんですよ。でそれでトライビーが働いてくれればいいと、まあ、寝ながらも動かれることはないですけど、
はい、
寝て、寝ながらでゆっくり。でも
ますます動きが止まってきたね。
そうなんです
よ。でもポンドはさ今結構強いじゃん、
はいはい、これ
その割にはユーロと比べてこんなもんなんだ。
そうなんですよ。日足とかを見るとあちょこちょこ今までよりも動いてるような動きが
見えるよね。
あるんですけど週足に拡大するとこうなんですよ結局。
いや前のだから大相場が端の方に入ってるから、
はい、
ここを高尾くんのけて持ってこないと
そうですね、もっと拡大
して観測できないんだよこれ。いや
ちゃんと見せてね。
そう、
これに飛び抜けたのはトラスショックのとこですね、
はい、
たまま、まあ、ポンドにはあるということです。
だからそのユーロポンドのねこのチャートの一番左側のとこをあの持ち合っててその後ドーンと上げた、これが大変動だったから今の動きはミクロの景色になっちゃった、はい、
そうなんですよ。やっぱりトラリピ的にはこの大きな動きがあってもしっかりと受け止められるみたいなところで、一応戦略上としては幅をしっかりと取ってある状態ではあるんですけれども、そこが起こるまではすごくつまらないと。まあ、ただそれが起こってくれるとしっかりとあの上に上がった場合でいうと売りポジションを貯めて、まあ、過去の傾向でいうと結構ヒゲになって降りてきてるような
瞬間不足的な上げ方が多いですね、
はい。まあ、これをきっちりと取ってくれると、今までユーロポンドって大体年間に取れるパフォーマンスってこの3つの戦略の中で一番少ないんですけれども、そこでガバガバっと利益確定してくれるみたいなところを、まあ、ちょっと狙っていきつつも、まあ、普段は安全運転であまりあの大きなヒヤヒヤ感はないような動きといったところで、まあ、
完全にボラティリティがしんどるからさ、
はい、
やってる人はまあ安心って言えば安心だよね。
そうですね、
もう全く損する気がしない、う
ん、気づけば数ヶ月は半年とか置いておいてちょっと下がってきた時にスワップをプラスの部分を含んで利食いしてくる時に、あ、意外とユーロポンドあのポジション持ってスワップも溜まってたんだみたいなところの、まあ、メリットが後々からついてくるみたいなところなので、
はい、
はい、もう本当にあの今のうちにこれを仕込みを入れておいて気づいた時にはぐらいの、はい、セッティングなのがユーロポンド引き続きこれはあまり変わらないかなといったところですね。
なるほど、
はい。では、ドルカナダですね、はい、うん、これがやっぱり、まあ、一応唯一のドル絡みといったところなので、まあ、アメリカの CPI だったりとか、まあ、一番最初に利下げがあるかないかみたいな噂になってくるドルに対しての反応というものもこっちは出てくるかなと思うので、
はい、
やっぱりあの去年1年間振り返ってみるとドル高だといったところでレンジアウトするかしないかみたいな雰囲気も出てはいたんですが、まあ、 改めて中足チャートで見てみると、うん、まあただただこのセッティング上でいうと売りレンジのど真ん中を行ったり来たりしてるだけの、まあ、レンジだったといって言い方になるかなと思うので、
はい
はい、まあ、この辺とかもむしろアメリカが利下げしてくれればむしろ下がってくれると利食いに進んでくるとも思いますし、まあ、どちらかというとそんなに端にいるわけではないので、まだあのドル買いが進行したみたいな動きとかでも受け止められる余裕というものはまだしっかりとある戦略にはなるので、まあ、これも言ってしまうと OGQ と同様にどっちに動いてもらっても現状としては構わないといったセッティングにはなるかなと思います。
今 1.337378 あたりですもんね、ここに真ん中で、はい、推移しているということで、穏やかな年明けなんですね、この世界戦略通貨は。
はい、やっぱり1月になってきてようやく各国のまあ CPI だったりとか今年の方向性みたいなところが少しずつ情報出始めてから何かしらの動きというものがまあ出てくるかなというところなので、まあそれぞれ3通貨ペア、今あの上に向かうぞ下に向かうぞみたいなところはまだあの出揃ってないような雰囲気のスタートかなと思います。
ここから、ね、前半後半で、ね、はい、どういう戦略を取ればいいのかなどお話明日もいただけると、
はい、
でここからも M2TV なんかでも、ね、紹介していただけると思いますので、引き続き世界戦略通貨注目ですね。
はい、
はい、ということで高尾さん、今年初めてですけれども。
あ、そうですね、はい、
もう高尾君に会ったの久しぶりに乗ったような気がするんだよね。
そうですね、もう数か、いや1ヶ月は経ってないと思うんですけどね、
3週間ぐらいか、
3週間ぐらいは、
はい、休みましたからね。
あ、なるほどなるほど、
今年もどうぞよろしく、
はい、今年もよろしくお願いします。はい、
ということでここまで高さにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金商番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
九州の皆さん、2月3日土曜日に福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、野村工芸社、メリロム、サンワテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは1月26日必着です。
こんにちは、レイマン・メリマンです。
音声コンテンツメリマン2024年大予測は好評発売中。レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
FX マーケットスクエア、今日のテーマは連銀の2024年の利下げは経済への重大な警告信号となるだろうというテーマです、は
い。まあ、あの時間が6分しかないらしいんでパッパッパといきますけど23ページこれはね、もうアメリカはね、私はもうリセッションにね入るとんで、大統領選挙までは景気が見かけ良さそうなデータばっか出してくるとは思うんだけど、もう今年始まるだろうと私は思ってる。で、この逆イールドがね、2年10年の金利のまあ逆転がよりも不思議なことが起きとるんですけど、これがイールドカーブはフラットの時はいいんだけど、それが立ってきて準イールドになる時、要するに利下げが行われると、かってのね、なんだっけこれ、1989年ブラックマン、なんだ、あ、89年は違うんだ、2000年の、リーマンショックだとか、IT バブルだとか、2007年リーマンショックとか、まあそういう状況に今似てると、まあ警戒するに越したことはないだろうと。で、まあ今回はね、何バブルと、私は国家管理相場のね、崩壊と言われてて、これはまだ延命。もう今年の末ぐらいまでね、大統領選挙あるんで延命するかもわからないけど、まあ、ニフティフィフティのバブルとかね、素晴らしい50銘柄、ドットコムバブルに続く、今度はインフレショックで下がるんじゃないかと、予想外にスタグフレーションになっちゃうと。で、24ページ。これが先ほど言っとった、無期限雇用ね、ある程度安定した職に就いてる人が、めちゃくちゃ減少しとると、今。だからこれが上がったら、リセッション、この灰色のね、リセッションがやってくんだと。で、急上昇するんですよ、アメリカって。なんの、こんなに失業者増えるのって、いきなり増えるの、いつでも。これが日本と違うとこ。で、25ページ。当然、景気後退ですから、景気が悪かって企業業績も落ちると、株が上がるわけないっていうのは普通の考えなんだけど、不景気の株高っていうのはありましてですね、株式の世界には。まあ、1979年は、唯一例外があったんだけど、その他は、リセッション、経済が、景気後退に入れば株は下がると。皆さん今年は気をつけた方がいいですよと。まあ、あと3年ぐらい上がるっちゅうね、パンパンの強気の人も、まあ中には私の周りにもいるんですけど、まあちょっとそこまで楽観的にならない、なれないなと。で、次は26ページ。まあ、利下げがね、経済への重大な警告信号だと、いつでも。金融緩和で利下げで株買いやと思ってたら、ドッスンときましたっていうのは、これまでの歴史なんですよ。だから、今、利下げがまた後ずれしてるんだけどね、あんな3月に利下げだとか、喜んどるのがよくわからんと。いうのは、私の正直な感想で、27ページ。これね、エリオットウェブインターナショナルのプレクターのとこの資料なんだけど、とにかく FRB のピボットね、利上げしてたのを利下げに転じた途端ですね、株価はドーンと来とると。不景気ですよ、全部。だから、今年もね、利下げ、利下げっつって、ゴールディロックスって言っとんだけど、いや、ゴールディロックスにならないかもわかりませんから、皆さん注意してくださいと。まあ、この辺の言葉、明日のセミナーでね、じっくりやりますんで、はい、皆さんぜひそれをご覧になってください、ということですね。
はい、ということでここまで FX マーケットスクエアでした。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。津田さんどうしましょうか。
はい、まず西山さんのお話の補足じゃないんですけど、はい、やっぱり利下げは株高だっていうふうに動いてる方見てる方が多いと思うんですけど、本当にシンプルな言い方をすると利下げをするってことは利下げをするほど景気見通しが悪いんだということで株が下がるというふうに考えていいと思うんでね、うん、なので、まあ、今年はですね日銀が要は利下げにチェンジする年であると、は
い、利上げね
日銀は利上げ、日銀以外は利下げ、はい、まあ大きな変更チェンジということ、うん、で金融政策もチェンジですし政治もチェンジするかもしれないということですから、このあたりはですねやはりスケジュールを見ながらということであるんですけど、まずこの10番で言うと対円通貨、まあ、ちょっとやりすぎた下げすぎたところの上げということでちょっとですねニュージーランドドル円がこれが上げてますけれども、他の対円通貨もですね基本的にはちょっと上向きに向かいつつあると、で地高スパンが上に抜けるっていうことはこれは、まあ、買いサインということですから、この辺は下値しっかりがしばらく続くかなというふうに思うのがニュージーランドドル円で、丸11番やっぱり、各国中銀のスケジュールを見ながらやはり見なければいけない。先ほど言いました通り24年のキーワードっていうのはチェンジ変化ということですから、前半は金融政策後半は政治ということで、まあ、このあたりで3月利下げ開始だもしくは日銀は 利上げ開始だというふうに 出ることが多いと思いますけど、まあ、眉にこう唾をつけながら、見なければいけない。
日銀は3、4、6なんだよね。この、まあ、1月はまあ何もないとし、はい、うん、
まあ、5月もない。でそういった日銀のスケジュール、FRB のスケジュール、そういったこととともに、1月、3月、5月、8月、この辺はシーズナル的にもリスクオフになりやすいとか、そういったことも考えながら行かれたらいいかなと。で、丸12番、当社でもですね、ユーロ円の、ポジションを持たれている方が非常に多くて、セミナーなんかでもどうかなという方が非常に多いんですね。で、一言で言うと、そんなにすぐには弱くはならないと。いうことで今、ニュージーランドドル円と同じように対円通貨はじりじり上げてきていると、
はい、
でこれはユーロ単体の動きということよりもやっぱり円がですねしばらく弱いんじゃないかと。で4月は一応、まあ、メインということで言われてますけれども、それが先延ばしになる、時間軸政策になると
1% 利上げしたところでさどんだけ効くんですか。
しかもマイナス金利からゼロ金利になることを本当に利上げと言っていいのかどうかと。で各国 0.25 下げていく中で 0.1 上げるってことは全然これは距離は縮まってないんですよね。まあ、箱根駅伝でよく言いますけれども、よく亀戸の方にこう向かって行ってると、あの大手町から、いや、箱根の方に向かわなければいけないということがあるんですけど、まあ、その辺はちょっと置いといて、
はい、
基本はですね、先延ばし、時間軸政策があるというふうに見てください。で、ユーロ円のチャートはですね、基本的には160円でこれを超えるかどう、ことができるかどうか、160円超えたら164円というのも十分あり得るというふうに考えた方がいいかもしれません。で週足見ていくとどうかというと、日足は上昇トレンド序盤というふうな形にも見えましたけれども、やっぱり大事なのは株と同じようにやっぱり週足だと思うんですね。で週足をじっくり見るというのが大事で、ここで見ると下値はしっかりしているというのがあるので、バウンドしてきているというふうに見ていいと思います。ただ上値も重い、下値しっかり上値も重いというのが由来のしばらくの動きかなと。で上は162円をちょっと超えてぐらいで、下は下げてもですね1年間の参加者のコスト153円ぐらい、このあたりがいっぱいかなというふうに思います。であんまり喋りすぎると明日の、新春セミナーでですねネタもなくなってくると西山さんも先ほどおっしゃってましたけど、大丈夫ですか。
はい、
まあ来なくていいと思われたら困りますから。
そんなことです。
まあ、一応これは明日もお話をしたいなと。
はい、
で最後まとめで言うとですね、2024年トレードの3つの留意点ということで、まあ、M2TV でも年初言ったんですけど、1番目は中央銀行には逆らうべからずということで、まあ、これは国策には逆らうなっていうふうな格言もあるんですけど、まあ、大きな流れにはやっぱついていく、まあ、ついていくっていうのは、まあ、西山さんと言いましたけど北田の打つと、あんまりこうあれこれあれこれ考えてですね、
私は相場についていくって言ってるんだけど、北田を打つに変えようかな。
そうですね、まあ、ストライクゾーンだけ打てばいいんですよね。で当然データ収集はしなければいけませんが、むやみやたらに振る必要はないというので、まあ、コロコロ変わりますから、今年も金融政策も、北田を打つということが一番で、2番は最善を願い最悪に備えよう、これはルキウス・セネカの言葉ですけど、うん、まあ、出口の確認準備ということで、パーティーはしてもいいけれども、やっぱり出口の近いところ、出口を確認して、でお酒を飲むという方が大事かなと。で、3番目は、よくこれ、野村監督が言ってましたけれども、治療よりも予防と、もう治療してしまったら時間もお金もかかってしょうがないと
負けに不思議の負けなしですよ。
勝ちに不思議の価値はあるんですね。まさに。で、まさに治療をどうこうするよりも、やっぱ予防段階で早め早めのうちに結論を出しておくと。で、最悪のパターンを、まあ、ちょっと2番にも戻りますけれども、そこをしっかりと抑えると。見切り線量、無欲満了ということが大事かなと。
無欲満了。
難しいですけれども、それ大事かなというふうに思いますね。
そうですね。疑ってる中、不安になっている方も、コメントなんか見てると結構いらっしゃいますので、ちょっと不潔だなとか、出だしがいいとその先不安になるなんて方もいらっしゃいますのでね、このあたり肝に銘じて挑みたいなという気がしますね。番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア津田高
見と桶林理香でした。さよなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。